どうも、Kです。今日のテーマは、頭の良さそうな人を説得したいときに絶対にやってはいけないことというテーマでお話しします。前回の放送で、説得のためのデータや根拠が逆効果になる3つの理由ということでお話ししました。1つ目、確証バイアスが働くから。2つ目、ブーメラン効果が働くから。3つ目、フィルターバブルと確証バイアスの掛け合わせで自分の考え方に合った情報しか見えなくなるからということですね。で、この話をしてですね、でも、能動的にいろんな情報をいろんなところから仕入れているような、賢い人なら大丈夫でしょうと、そういったふうにですね、疑問を抱いた方がいらっしゃるかもしれません。俗に言う頭のいい人とかですね、分析的な人、こういった人ならちゃんと判断できるよねという疑問を抱いた人のために今日の放送を収録しました。でもですね、実は頭がいいとか分析的な人が、バランスよく情報を取り入れることができるとは限らないんですよね。むしろ、こういう人の方が頑固で意固地で器の小さい人になりやすいということです。あなたの周りにも、いると思います。自分の気に入らない意見には耳を貸さず、日本語が通じないんじゃないかなと思うような人ですね。あとは自分に都合のいいことばかりを受け入れるような人、こういった、人いると思いますね。この放送を聞けばですね、こういう、器の小さい人だと思われないようになるためのヒントも、得ることができます。テーマですね、頭の良さそうな人を説得したいときに絶対にやってはいけないこと。頭の良さそうな人にですね、説得したいなと、これを、受け入れてもらいたいなと思ったときに絶対にやってはいけないことがあります。これはですね、前回の放送とつながっていますが、データや根拠を、提示するといったことですね。もしあなたがですね、何かをリサーチ、何かをするときにリサーチしたりとか、仮説を立てて物事を考えたりとか、自分のことを数字に強いと思っていたり、データの扱いが得意だと、自分のことを思っているなら、一度、冷静に考える必要があるかもしれないということです。なぜなら、分析的な人ほど、そうではない人に比べて情報を積極的に歪めやすいということが分かっているからです。アメリカで、1111人を対象にオンラインで課題をやってもらったという実験があります。まずはですね、最初、数量に関する能力とか、論理的思考能力などを測るテストを、オンラインを通じてやってもらいました。その後にですね、2種類のデータを見せて、そのデータから見える結果、これを判断してもらうという課題をやってもらったという、調査ですね。この2種類のデータというのが、1つ目が発信を抑えるためのクリームの効果についてのデータで、2つ目が銃規制に関するもので、公共の場でですね、個人が銃を持ち歩く行為を禁止した町と禁止していない町とですね、グループ分けしたデータから、この禁止令がですね、個人が公共の場で銃を持ち歩く行為を禁止した禁止令が犯罪を減らす効果があったのか、それとも犯罪を抑止する能力がなくなって逆効果だったのか、犯罪が増えてしまったのかということを判断するためのデータということをですね、示しました。つまりですね、銃規制が犯罪を減少させるかどうかという問いですね。この2つのデータを、見せて、これから見える結果を判断してもらうということをやってもらいました。もちろんですね、テストを受けた本人たちは、真剣に、この課題を取り組んだとは思うんですけども、実はですね、この2つのデータは全く同じデータということです。2つとも発信用クリームに関するデータを見せました。全く同じ数字の順番で全く同じデータを見せたということですね。当然ですね、ほとんどの人はクリームには大した興味は、ないし、熱意もないですよね。発信を抑えるクリームに対して、めちゃくちゃ自分はこういう意見を持ってこういう熱意を持ってますみたいな人はなかなかいないと思いますので、このクリームの データをですね、見せられた時の方が、正しい分析をしたし、銃規制の分析の時はですね、自分の意見や熱意があるので、それが邪魔をして、客観的な分析ができなくなってしまいましたよということだったんですけども、これは、前回の放送でも詳しく話していますよね。確証バイアスが働くから、冷静にデータを見ることができませんよとか、ブーメラン効果が働くから、自分と異なった意見を、提示されると、それに反発したくなりますよとかっていうことですよね。でもですね、この、テスト、実は他の面を明らかにしたということです。 このテストでは分析能力がある人とそうではない人、最初のテストですよね、なんかそのデータを見せる前に論理的能力とか数字に関する能力とかを、分析、それを知るためのテストを最初にしてもらっていますので、分析能力がある人とそうではない人がいるっていうことを知った上でデータを提示していますので、その2つの、タイプの人たちの違いが分かったということです。数字に強い、分析的ということが最初のテストで分かっていた人たちが、こういう人たちがですね、一番この銃規制の問いに、正確に答えることができなかったんですよね。数字に強いとか分析的だとか論理的だとか認知能力が高いみたいな人が、この銃規制の問いに一番正確に答えることができなかったということです。一般的なイメージではですね、自分勝手に解釈する人は頭が悪い証拠だとか、物事を客観的に見れない人は知性がないとかって言われていますけども、この、実験結果から分かることは、実は全くの逆だったということですね。まあ、世間的には数字に強いとか分析的だとか認知能力があるなとかっていう人のことを世間では頭がいいというような風潮がありますけども、こういった人たちほど自分の都合のいいようにですね、情報を歪めていることが分かったということです。数字に強いとか分析的だとかっていう人の方が、この銃規制の問いにですね、一番正確に答えることができなかったということです。まあ、自分のその熱意とか元から持っているその確証バイアスが働いてですね、冷静にデータを見ることができなくて、まあ、一番正確に答えることができなかったということですよね。こう考えると頭の良さそうな人ほど頑固と言えますよね。だから、頭の良さそうな人だからこのデータを見てもらえばきっと分かってくれるだろうみたいなアプローチの仕方は、史上最悪の手法だということなんですよね。だって、その優秀な認知能力で今まで自分でも考えてもいなかったような反論を思いつかせてしまってですね、それで反撃してくるんですよ。でそのデータを、その人にとって都合のいいデータに合理化して解釈されてしまったり、まあ、しまいにはですね、巧みにデータを歪められてしまうんですよね。そんな無意味な戦いなんて絶対しない方がいいということです。頭の良さそうな人をデータを使って説得しようとするっていうことは絶対にとってはいけない方法ということですよね。時間とエネルギーの無駄なので、やるだけ無駄だし、むしろ相手に、なんかその反論を思いつかせてしまって、より強固にその意見を固められてしまうと、逆効果ということですよね。まあ、人間はですね、自分が絶対に正しいと思う動物だし、まあ、そうして他人を論破してですね、自分に都合のいい方向へ物事を進めた方が生き残るためにも有利にもなるし、まあ、これは当然といえば当然なんですよね。誰もが、やっていることではありますが、まあ、分析的ではない私からするとですね、せっかくの分析力をですね、相手を論破するためだけに一生懸命使っているっていうのが非常にバカに見えるということですよね。逆にバカに見えると、どこにエネルギー使ってんのということですよね。こういう人はですね、自分が成長する機会を自分で奪っていると言えるんですよね。だからこそ何かを勉強するときは、いろんな人がいろんな立場で書いている本を読む必要があるということです。何かを知りたい、何かを調べたいと思ったときはですね、いろんな本を、いろんな立場の人が書いている本を読む必要があるということです。それだけではなくてですね、自分がもうこれは絶対正しいと思っていることに対しても、いろんな立場からものを言っている人の話を聞くということが大切になってくると思いますね。まあ、たった数十年生きてきた中でですね、得た経験とか見聞きした情報を自分の信念にしてしまうと、あとはですね、その考えを貫くために一生懸命そのいい頭を使うということになってしまうということです。文字通り、器の小さい人になってしまうということですね。まあ、自分はこういう人にはなりたくないなと心で思っておいて、誰かを説得したいと思った時にはデータを提示する以外の方法でアプローチする必要があります。まあ、もちろんですね、時折適切なデータを交えるということは効果的になる場合が多いですけども、頭の良さそうな人をですね、この頭のいい人ならきっと、このデータが示す根拠を分かってくれるみたいな感じでアプローチするのは、最悪ということです。これだけは絶対にやらないようにしましょうということですね。じゃあどうやってアプローチすればいいのと ということなんですけども、それは人の感情を理解することから始める必要があります。まあ続きは次回以降でお話ししていきます。今日のテーマはですね、頭の良さそうな人を説得したいときに絶対にやってはいけないことということについてお話ししました。今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。